改めましておはようございます。よくおいでくださいました。天の父なる神様、皆をあがめます。週の初め、またこのように平安の中で、あなたを礼拝できる特権に預からせていただきありがとうございます。どうぞ私たちの礼拝をお受け取りくださり、礼拝を通してお一人一人、どうぞ礼の交わりをお与えください。また、礼拝を通してお一人一人がその求めに応じて、あなたから慰めや励まし、希望、また癒しをいただくことができますようにお願いいたします。今朝もかけなるものがご用意いたします。御言葉の取り次ぎをいたします。どうぞ、汚れたものを清めてあなたが用いてください。お願いをいたします。何よりもあなたご自身がこの場を支配し、私たちの心を支配してください。お願いいたします。委ねます。イエス様のお名前を通して心からお祈りをいたします。アメン。先週いろいろ大変なところをお通りになったと思いますけども、こうやってまた平安のうちに礼拝ができることを本当に感謝したいと思います。神様がですね、恐れるな私が共にいるとおっしゃいますので、委ねてですね、新しい週も生きていきたいと思います。ですね、100万人の福音で筋ジストロフィーを患っていらっしゃる姉妹の証を読んだんですね。で、この方はですね、健康な人たちの中にいたときにはですね、健康な人は自分を置いていってしまうわけですよね。この人は、弱さがありますからね。で、健康な人はみんな自分を置いてこうさっさと行ってしまうんでね、なんて冷たい人たちだって思ってたんですね。で、今度はね、自分がちょっと悪くなられたんですかね。同じ病気の人たちの中で、過ごすようになった時ですね。彼女はまだ同じ病気の方々の中では軽症だったので、自分のこう、そういうね、置いていかれた辛い体験からですね、こう考えたんですよ。寝たきりで話もあまりできないような、重症の人の友達になって、できるだけ一緒に過ごしてあげようって決めてたんですね。しかしですね、気がついたら、この、自分と同じようにこう、ちょっと動ける患者さんと楽しく、過ごす時間がどんどん増えていってですね、重症の友達のところに行かなくなっていた自分がいたんですね。それで、彼女にこう言ってますよ。彼女の言葉です。自分も寝たきりの彼らを残してよそへ行ってしまうという、なんと冷たい人たちだと自分が思ったその人たちと全く同じことを自分がやっていた。ああ、これが罪だったのかと胸を刺されました。避難してきたことを自らが行うという醜い姿にショックを受けました。自分を中心としてしか生きていかれない。自己本位の姿を自分の中に見たとき、私は自分が罪人であり、神様に許しをいただかなければならない存在であることを自覚したんです。自分が一番他の人にしてほしくないことを自分がしてるってことはないですか、皆さん。私も一回そういうことがあってですね、自分であらーと思わされたんですけどね、私たちはいろんな形でですね、やっぱり罪を抱えて生きているんではないかと思うんですね。でも彼女はね、そこから本当の意味で神様に出会っていくわけですよ。自分の罪を認めること、それはですね、信仰の祝福につながっている。そんなことを思いますね。今日はね、その話をしたいんです。前回ですね、バプテスマのヨハネが弟子をですね、イエス様のところに送って、あなたは私たちが待っていたメシアなんですかと問わせた。本当にあなたがメシアなんですかと問わせたという箇所から学びました。今日の箇所はですね、で、そのヨハネの弟子がやってきてイエス様に質問した、その弟子たちが帰っていった後に、イエス様がこう語られた、そういう箇所なんですね。今日も内容と適用に分けてお話ししたいと思います。内容、許しの申し出を受け止めると、書きました。ヨハネの弟子が帰った後、イエス様はですね、群衆に向かってヨハネについて語り出されたんですね。7節から後の言葉はですね、ちょっとわーっとまとめて全体言い換えるとね、こんなことですよ。ヨハネは風に揺れる足のような軟弱な人物だったのか。いや、そうではない。彼は断固とした意志を持つものだった。ヨハネは王宮にいて柔らかな着物を着て王の機嫌を取るような人物だったのか。いや、そうじゃない。彼は自分の身の危険を顧みず王に向かっても真実を語るものだったんだ。では、ヨハネはどんな人物なのか。彼は 神から指針を受け取り、それを人々に語って聞かせる預言者であった。しかもただの預言者ではない。旧約聖書の中に預言されていた預言者なのだ。十節とですね、十節の言葉は、旧約の出エジプト記とマラキ書の言葉なんですけども、あなた方はその預言の言葉を聞きに行ったはずだ。それは大事なことだったんだって言われたんです、イエス様。そういうことを言われたんです。さらに続けられますよ。ヨハネはこれまでイスラエルに出現したどの預言者よりも偉大だった。いや、それ以上の賛辞を与えられるんですね、ヨハネに対して。なぜヨハネがそこまで偉大だったと言われるんでしょうか。いや、イエス様はヨハネのことを紹介しながら、実は何を語ろうとしていらっしゃるんでしょうか。それはね、12節でわかります。バプテスマのヨハネの日以来、今日まで天の御国は激しく攻められています。これ難しい言葉ですよね。バプテスマのヨハネの日以来、今日まで天の御国は激しく攻められています。で、この言葉はですね、いろんな解釈がある言葉なんですよ。でも私はね、次の読み方がいいと思います。それはね、こういう読み方です。バプテスマのヨハネの日以来、今日まで天の御国は激しく入り込んでいます。入り込んできましたという読み方です。攻められていますと訳されている言葉は、道を開いて押し進むという、そういう意味もある言葉なんですね。そこから出てくる読み方が、天の御国が激しく入り込んでいます。入り込んできましたという読み方です。まず皆さん、天の御国という言葉ですけども、それはね、死んでから行く天国のことではありません。まあそういう意味もあるんですけども、含むんですけど、むしろですね、今この現実にある神の支配、今ここにある神の御手の中、そういうイメージです。だからね、天の御国に入るというのは、神の支配に入る。神の御手の中に入る。私はそういうふうに理解しています。で、神の御手の中に入ればですよ、神の御手の中に入れば、やがて私たちが死に直面することがあってもですね、その神様の御手が死の壁をぶち破ってですね、私たちをその次の世界、天の御国へ運んでいくわけですよ。だから大事なのはですね、今天の御国、神の御手の中に入ることです。それが今一番大事なことです。この世に生かされている時ですね。で、旧約の人々もですね、神の御手の中に入ること、そういう神様との親しい交わりを求めたんですよ。でも彼らはそれを得ることができませんでした。しかしイエス様はですね、ヨハネの活動をきっかけにして、その天の御国が入り込んできたと言われるんです。ヨハネの活動をきっかけにして、天の御国がこの世に入り込んできた。どこに入り込んできたんでしょうか。人の世です。私たちが住んでるこの世です。ですから言い換えるとですね、ヨハネの活動をきっかけに人が天の御国、つまり神様の御手の中に本当に入ることができる時が来たんだ、来ているんだということを言われてるわけですね。じゃあヨハネの活動をきっかけにしてとはどういうことでしょうか。皆さん、人はどうやって天の御国に入っていくんでしょうか。神の御手の中に入っていくんでしょうか。今日、驚くばかりのというですね、賛美歌を歌いました。アメージンググレースですね、有名な歌ですけど、この歌をね、作詞したのはジョン・ニュートンと一緒ですよ。で、彼のお母さんはね、敬虔なクリスチャンだったんですけどね、彼が7歳になる前に死んでしまうんですね。もう彼はね、寂しさからですね、学校に行く頃になるとですね、もう悪い友達とですね、遊び回ってですね、もうやがて学校も辞めてですね、そして憧れだった船乗りになるんですね。そして何度も何度も船を変えているうちに、やがて奴隷船の船長になります。しかもですね、奴隷から、あの船長はというふうにですね、非常に恐れられる、そういう存在だったんです。で、彼がね、アフリカで奴隷を積んでイギリスに向かっているときですね、今から250年ぐらい前ですよ。船がですね、嵐に遭うんですよ。で、死ぬかもしれないというぐらい激しい嵐だったんですね。彼はその時ね、生まれて初めて神に祈るんです。神様助けてください。 神様助けてくださいって初めて祈ったんですね。で、その時彼はね、神から心に響く印象を受けるんですよ。あなたを助ける。あなたを愛してる。で、彼はね、嵐が収まった後、母親がですね、彼に残してくれた聖書を、ね、読み始めるんですね。そしてですね、聖書を読むうちにですね、聖霊が働いたんですね。聖霊によって自分の罪までやってきた罪がね、うわーっと示されたんですよ。その罪の姿にですね、もう自分のやってきていろんな罪にですね、押しつぶされそうになった時に、彼は神様に問うんですね。神様、私のようなものが許されるんでしょうか？私のようなものが救われるんでしょうか？その時彼はね、聖書を通して、イエス様の言葉を聞きました。子よ、しっかりしなさい。あなたの罪は許された。子よ、しっかりしなさい。あなたの罪は許されたって言われたんですね。彼はね、その言葉を受け取って、その時から変えられるんですよ。やがて彼はね、イギリス国教会の牧師になって、イギリスの奴隷貿易廃止のために働くようになるんですね。皆さん、イギリスでですね、奴隷貿易が廃止されたのはアメリカよりも50年早かったんですね。彼が亡くなった年、1807年です。で、彼はね、82歳で亡くなるんですけど、82歳で亡くなる前にこう言ったんです。私には二つのことがはっきりしている。一つは、私は途方もない罪人であった。そしてもう一つは、その私に対してイエス・キリストは途方もない救い主であったということだ。とんでもない救い主であったということだ。彼はそう言って死んでいったんですね。皆さん、ジョン・ニュートンの生涯はですね、もう神様にも人にも捨てられたような、自分のようなものは許されないと、自分で思う、そんな生涯でした。その彼がですね、罪を示され、そして罪を悔い改めた時にですね、イエス様の許しの言葉を聞いたんですよ。そしてイエス様の許しを我がこととして受け取った時に彼は神様と生きるようになったんです。それがつまり天の御国、神様の御手の中に入ったということです。神様の御手、天の御国に入った、その神様の御手の中を生きた。だから彼はですね、死の目の前に見ながらですね、キリストを喜んで、キリストはとんでもない救い主だった。私みたいなものを許してくれるとんでもない救い主だったと言ってですね、そして平安に包まれて、喜んで天の御国に召されていったんですね。私ね、ある教会に伺った時ですね、だいぶご高齢の方がですね、こんなふうにおっしゃったんですよ。最近自分の罪が本当の意味で分かってきました。自分の罪が本当の意味で分かってきました。でも罪が分かってきたら、それが許されていることは嬉しくなって喜びが湧いてきました。皆さん、天の御国に入ること、それはね、もう本当に、もう組めども尽きない恵みですよ。喜びですよ。その喜びはですね、イエス様を与えてくれるんですね。イエス様は、ご自分がですね、人の罪の罰を背負って死んでしまうことを前提に、人の罪の悔い改めを受け取って、私があなたの罰を引き受ける。私があなたの罰を引き受ける。そう言って、許しを宣言していかれました。人々はイエス様に許されて、天の御国に、地上にあっても天の御国に、イエス様の御手の中に入っていったんです。しかし、イエス様の罪、イエス様にですね、罪を負っていただくためには、イエス様の十字架は私のためであったと、自分の罪を認める必要があるんですよ。イエス様の十字架は私のためであった。そうでなければ、私と十字架はですね、関係がないわけですよ。その意味でヨハネはですね、人々にその罪を指摘し、悔い改めを迫り、イエス様の許しに対する道備えをしたわけです。皆さん、なぜヨハネが偉大か、ヨハネが素晴らしい人であったからか、そうじゃないんです。ヨハネが救い主であるイエス様のために道備えの働きをしたからなんです。つまりイエス様はですね、群衆の前でヨハネは素晴らしい人だったという賛辞を送りながら、実は自分が 救い主であることを語り、そして人々にあなたもヨハネのメッセージを受け止めて、罪を認め、罪を悔い改め、そして私の許しを願うならば、あなたも天の御国に今、この地上で天の御国に、私の御手の中に、神様の御手の中に入れるんだ。私が来たことによって、そういう時が今来てるんだ。あなたも天の御国を目指しなさい。永遠の命を目指しなさいということを言っていかれたんですね。これはね、そういうことなんですよ。皆さん、しかもね、ここで見過ごしにできないこと言われますよね。天の御国の一番小さいものでも、彼、ヨハネより偉大だと言うんですよ。あなたが天の御国に入るならば、あなたはヨハネより偉大だ。偉大だというのはね、勝っているという意味です。なぜヨハネより私たちは勝っているんでしょうか。それはね、皆さん、ヨハネはね、十字架を知らないんですよ。十字架を知らないんですよ。神の子がですね、私たちの罪を背負って十字架で苦しむ、十字架で本当に死んでしまうというね、ヨハネは十字架知らないんですね。つまり十字架に表されている神様の本当に大きな愛、ヨハネはそれ知らないんですよ。もう一つヨハネが知らないのはですね、イエス様の十字架は私のためであったと信じる者には、聖霊、神の霊が注がれて、聖霊と一緒に生きていく人生があるんだということを知らないんですね。だからそれを知っている私たちは、ヨハネよりも恵まれている、勝っている、恵まれているということをイエス様はおっしゃってるわけです。皆さん、十字架を知っているということは素晴らしいことですよ。十字架にはね、神の愛がもう凝縮されているわけですよ。以前、あのビデオを見たのを覚えていらっしゃいますでしょうか。ミスター元気というビデオ。あのミスター元気というビデオはですね、ベトナム戦争でですね、両足をなくしたボブ・ウィーランドという人の話なんですね。このね、ボブ・ウィーランドという人はですね、大リーグにスカウトされるぐらいのスポーツマンだったんですね。ところが、ベトナム戦争でですね、友達を救うために、両足を失うんですよ。両足を失う。もう、こっから下ないんですよ。こっから上しかないんですね。彼は本当に絶望してたんですけどね。でもやがてね、皆さん、神がね、彼を立ち上がらせてくださるんですよ。彼はやがてね、両手にね、なんかこういうね、カバーみたいなのを持ってね、両手とね、この下半身とを使ってですね、アメリカ大陸を横断するんですね。両手と、下半身だけでこうやってね、こうやってアメリカ大陸を横断するんですよ。カリフォルニアからですね、ワシントンまで3年かかっていくんですよ。3年かかっていくんです。やがてワシントンに着いた時ですね、ワシントンで当時のレーガン大統領と面会するんですね。レーガン大統領は聞いたんですよ。あなたの困難な旅をやり遂げさせた強さはどこから来るんですか？彼は答えたんですね。私はただの人間です。でも私は旅の間ずっと神様と共にいましたと言ったんですね。そしてね、ある時には彼はフルマラソン 42.195 キロのですね、フルマラソンに出たんですよ。4日かけて完走したんですね。フルマラソン 42.195 キロで、その、ね、4日かけて完走した時にですね、インタビューにこう彼は答えるんですよ。私は弱い人間です。でも神がこれをさせてくださいました。そして彼はね、ビデオに、テレビカメラに向かってね、こう言ったんですね。聖書に、権力によらず、能力によらず、私の霊によって、これ有名な言葉ですよね。権力によらず、能力によらず、私の霊によってとあります。聖霊が共にいてくださるんです、皆さん。諦めないでくださいって言ったんですね。皆さん、彼の話を聞いているとですね、聖霊を通して私たちには神と共に生きていく人生があるということを疑うことができない感じがしました。イエス様の十字架を知り、そして聖霊を知り、聖霊を通して神と共に生きるということ、それはね、ヨハネも知らなかったことです。私たちが今生かされているこの特権はね、ヨハネも知らなかったことですよ。 そういう特権に生かされている時が来ている。あなたもこの私を信じて、天の御国を目指しなさい。天の御国を目指しなさいと。イエス様がね、ここで語ってらっしゃることなんですよ。あなたも天の御国を目指しなさい。あなたも天の御国を目指しなさい。皆さん、今日改めてですね、私たちは罪を見つめなさい。そして悔い改めなさいっていうですね、ヨハネの勧め、これは真剣に受け止めてですね、そしてあなたの罪は許された。私が十字架で許した。安心しなさいというイエス様の許しを受け取ってですね、皆さん、神様の御手の中に飛び込んで、この世にあって、天の御国を生きていきたいと思います。神様が陣を張ってですね、こういうふうに私たちを守ってくださいますよ。そしてやがて死の時が来てもですね、死の壁を突き抜けてですね、向こう側に神様を運んでくださるんです。今、天の御国に入ること、神の御手の中に入ること、これが何よりも大事なことです。第2番目、敵を、神の支配を生ける。16節からの後半はですね、ヨハネとイエス様の共同作業によって差し出されている天の御国への招きに対して人々、宗教指導者がですね、どんな態度をとっているのか、それをイエス様が語っていらっしゃる言葉ですよ。17節にこうありますよね。笛を吹いてやっても君たちは踊らなかった。弔いの歌を歌ってやっても悲しまなかった。これね、笛を吹いてやっても君たちは踊らなかったというのはですね、それはね、結婚ごっこしようよというのにあなた方が陰気な顔をして乗ってこないということなんですよ。つまり、ヨハネのですね、禁欲的な姿を批判している言葉なんです。弔いの歌を歌ってやっても悲しまなかったというのはですね、それじゃあ葬式ごっこしようよというのにあなた方は喜んでいると。それはですね、イエス様の周りで人々の罪が許され、人々がですね、罪許されて神の御手の中に入って喜んでいる。神への恐れがないように見える。そのことを批判している言葉なんです。そのようにですね、指導者たちはヨハネもイエスも自分たちの思い通りには動かない。自分たちの思いとは違うことをしている。そう言って拒否していくわけです。その様子をイエス様は当時の子供たちの遊びになぞらえて語っておられるんですね。皆さん、指導者たちはですね、ヨハネを非難することによって、ヨハネの悔い改めの勧めを聞かないんですよ。あなた方も悔い改めなさいという勧めを聞かないんですよ。自分たちは立派にやっている。自分たちは何にも悔い改める必要はない。そう思ってるんです。イエス様がですね、あなたの罪は許されるんですよ。あなたも罪許されて神と一緒に生きていけるんですよと言うとですね、なんでお前がそんなことが言えるんだ。神に受け入れられることについて教えることができるのは私たちの方だっつってですね、聞かないんですよ。でもイエス様は言われます。知恵の正しいことはその行いが証明しています。皆さん、指導者によって救われ、喜びを与えられる人いなかったんですよ。あの指導者たちがですね、なんか言ってですね、それで、神様つってですね、喜ぶ人はいなかったんですよ。でも、ヨハネの周りでは、本当に悔い改める人が起こされ、イエス様の周りではですね、人々は神様に回復されて、神様って喜びを与えられてですね、そして生き直すことを始めていたんですよ。その事実こそはですね、どっちが正しいか、どっちが神の働きか、わかるわけですよね。それを証明していました。でね、この箇所が適用ですからね、私たちにチャレンジをします。皆さん、私たち、指導者たちはですね、自分たちの立ち位置を動かしたくなかったんです。そこで神の言葉が語られているのに、彼らは聞くには聞くが自分たちのポジションをですね、動かそうとはしなかったんですよ。皆さん、私たちはですね、イエス様を信じることで、天の御国、神の御手の中にですね、入れていただくことができます。でも、天の御国、神の支配の中に入れていただくということは、ただ許されて、本当に受け身的なことですよ。ただ許されて入れていただくということもありますが、同時にもっと能動的なこともあると思うんですね。つまり、信仰には、進んで神の御言葉に従うことによって、自分で進んで神の御国の中を、 天の御国の中を、神様の御手の中を、もっともっと生き生きと、もっともっと積極的に生きるという生き方もあると思うんですね。川端康成という小説家が言いましたよね。ノーベル賞もらった人ですけど、ある説教者がね、紹介してるのを読んだんですよ。彼がね、川端康成がね、こう言ったそうですよ。他人の作品を批評するのは難しいと言ったそうです。自分が座ったままでいたら、人を本当に批評することはできない。特に褒めようと思ったら、立って相手の方に気持ちを持っていく。相手に気持ちを沿わせなければならない。そのようにして本当に相手の心に、相手の心になりきったときに、改めて相手の良さが分かり、褒めることができる。こちらに座り込んだまま、気に入ったところをつまみ食いしているようではですね、あるいは気に入らないところはポイポイしているようでは、批評にならないと言ったそうです。チャレンジはですね、私たちは神に対してドーンと座り込んでいないかということです。皆さん、ヘブル書は言いますよ。神に近づきなさい。そうすれば神はあなたに近づいてくださいます。神に近づきなさい、あなたも。そしたら神が近づいてくださいます。神様を褒めたたえる、神と共に生きていく、そこにはですね、自分も座り込んでないで立ち上がってですね、そして神様に心を沿わせていく。皆さん、神様は何を悲しまれるのか、神様は何を喜ばれるのか、神様は私たちにどう生きてほしいと願っていらっしゃるのか、そこにこう心を持っていく、そういうことが大事なんではないでしょうか。当時の指導者はそれしなかったんですね。自分のところが動かなかったんですね。ガンとして、イエスが何を言おうが、ヨハネが何を言おうが、自分のポジション動かない。でもね、私たちも本当に神様の思いにこう自分の心を沿わせていくようなことをしなければですね、本当の意味では神様のことがわからないんじゃないでしょうか。皆さん、私たちはどれほど真剣に神様の願いをですよ。神様が何を願っていらっしゃるか。神様の悲しみをですよ。悲しみはな、神様は何を悲しまれるのか。神様の喜びですよ。神様は何を喜ばれるのか。私たちは真剣に考えることがどれだけあるでしょうか。いつも神様を礼拝するんですけども、しかし、いつも自分が主人公でですね、座り込んだ信仰生活をしていないのか。神様に心をこう、沿わせること、神様何に願われるのかな、何に喜ばれるのかな、何を悲しませるのかな、そういうことをしているのか。御言葉を生きることを通して、神の支配の中に入ることをしているのか。なんかそういうことが問われるんですね。これがチャレンジですね。私はよくアーミッシュの許しの話をしますね。2006年の10月、アメリカペンシルバニア州にあるですね、アーミッシュの村の学校に近所の男は猟銃を持って、乱入してですね、5人の子供を殺してですね、そして自分も自殺をしました。パトカーとかいっぱい来てるときですね、アーミッシュの人たちは何したかというとですね、事件の6時間後ですよ。犯人の妻のとこに行ってですね、こう言ったんですね。もう絞り出すようにこう言ったんですよ。私たちは彼を許します。あなた方も家族を亡くしました。お互いに悲しみを分かち合いましょうと言ったんですね。彼らは子供たちの葬式にですね、犯人の家族を呼んで、そして犯人の葬式にもですね、うわーっといっぱいが出かけていったんですね。そして全米から送られてきた義援金をですね、2つに分けたんです。犯人の家族と自分たちの分とですね。全米がびっくりしたんですね。皆さん、なぜ許したんでしょうか。彼らの心にですね、イエス様の言葉があったんですよ。その一つはですね、これですよ。父よ、彼らをお許しください。彼らは何をしているのか自分でわからないんです。あるいは死の祈りがありました。皆さん、イエス様はですね、十字架の苦しい、一番苦しい時にさえですね、父よ、彼らをお許しくださいって 苦しみと痛みの中からですね、なおも許しを解かれたんですね。それは神様が愛と許しの神だからですよ。彼らはその神様に心を酔わせたんです、沿わせたんですよ。神様のとこに自分たちを持っていったんですよ。そして辛かったでしょうけど、絞り出すようにしてですね、許しを宣言したんですね。それがですね、ものすごい反響を生んだんですね。彼らはですね、自分たちを特別な人間だとは思っていません。御言葉に生きることを大事にしているだけだと言います。でもね、それが天の御国をより積極的に、より生き生きと生きていくことだと思います。皆さん、私たちも、小さなことでいいですよね。小さなことしかできない。でも、自分の思いではなくて、神様の御心を主人公として、神様の御子、神様何を喜ばれるのか、何を悲しまれるのか、私たちにどうしてほしいのか、それを主人公にして、こう、精霊に助けていただいてですね、こう、御心に沿わせようと自分をしていく。踏み出そうとしていく。そういうことをするとき、私たちも言われるんじゃないでしょうか。ヨハネより偉大だと。ヨハネより偉大だと。そういう世界に私たちも踏み込んでいければなということを思うことです。一言祈ります。天の地なる神様、皆をあがめます。恐れるな。私はあなたと共にいる。神様と共に生きる特権を生かされていることをありがとうございます。その恵みに感謝しつつ、罪に敏感でありますように、罪の悔い改めをおろそかにすることがありませんように、イエス様の許しを感謝し、天の御国を日々新しく受け取り直すことができますように、私たちの信仰生活を導いてください。神がおられますから、神様がいらっしゃいますから、私たちは困難があってもそこを通っていけます。続けてどうぞ導いてください。神様、心身の弱さを覚えていらっしゃる方がおられます。やめる方がおられます。どうぞ癒しの御手を伸ばしてください。お願いいたします。心からお願いいたします。お一人一人の祈りに、また願いに御業を持ってお答えください。神様、祈られましたけど、先週大きな地震がありました。私たちは主に祈ります。どうぞ地震津波の被害からも私たちをお守りくださいますように。どんな時でも主が共にいて守ってくださいますようにお願いをいたします。また神様、遠方へ旅行に行かれる方もおられます。主がどうぞご一緒に行ってくださり、道の安全守ってくださいますようにお願いいたします。一週間のすべてを委ねます。何があっても神様お守りください。尊きイエス様の皆を通してお祈りいたします。アーメン。